先輩の影響を受けて、生のラジオを聞くことになったところから、自分のラジオ歴の話をするようになったわけですけれども、当初ねそんな話するつもりじゃなかったんで、別の話したかったんだけど、なんか話していくうちにこうだんだん違う方向に話をするように、なっていってしまったのですが、前回の話の続きですね、ちょっと僕とラジオの話久しぶりにまたしたいと思います。はい、西暦2020年8月25日火曜日夜9時13分くらい収録のテクノロジートークステーション第1141回目、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、はい、いうことで前回話したのは小学生の時に AM ラジオ日本放送でポケモンアワーっていうのをやってて、でそこからまずラジオが面白いなっていう話からの、あれだ、土曜か日曜だよ、確かやってたの、ポケモンは。違ったかな、平日だったかな。で、それから中学校1年生で眼科で入院した時、テレビとか見ちゃダメだよっていうふうに言われてた時にラジオ聞くようになって、ね、テレビダメだからラジオ聞くようになったっていう、だから、ラジオを聞くきっかけなんて本当に些細なものなんですよね。何かよほどのことがないとね。はい、ということでラジオを面白いと思って聞いてる若い人、中高生なんてよっぽど何かがあったんじゃないかなっていう感じするんだよね。まして今の時代ポッドキャストだってそうだけど、ポッドキャストはでも案外知名度というか、案外いろんなところでいろんな愛され方してるんだなっていうのは、おとといだったかな、おとといじゃねえな、今日火曜だから先週、職場でもポッドキャストっていう言葉で雑談が始まって、ポッドキャストのあの番組知ってるみたいな、バイリンガルニュースの話をしてたんですけども、あれいいよねみたいなさ話をしてて、案外ポッドキャストって聞かれてんのねっていう、案外っていうか、ちゃんと聞いてる、ちゃんとっていうか聞いてる人は聞いてるんだな、ポッドキャスト偉い偉いっていう風に、思ったんですけれども、僕がポッドキャストに出会うことになるのが、その中1で眼科で入院したその次の年になるんですよね、中2の時なんです。ことの発端はね、 iPod の発売なんですよね。 iPod が発売され、 iPod mini だったかな、 iPod mini が発売されて、で周りの友達方も、音楽を聴くためのいわゆるプレイヤーみたいな、ポータブルプレイヤー的なもの、ウォークマンとかがみんな使われてたかな。で、iPod っていう新しい、その Apple っていうところから出てるやつっていうのを、買ってやるよと、誕生日にみたいな感じで買ってもらったのが中2ぐらいの、時ですかね。はい、で、そこから iPod を使い始めて、 iPod の中にポッドキャストっていうのがあって、でそれがずっと何なのかよく分かんなかったんですよね。でそこが僕とポッドキャストの多分初めての出会いなんですよ、ポッドキャストとの出会いで。ポッドキャストってっていうのが何かっていうのがやっと分かるようになったのが中3なんですよ。中3の時に福山雅治さんがミルクティーっていうシングルを出して、割と有名な曲ですよね。でそのミルクティーを出した時にヤフーポッドキャストとのコラボレーションで福山さんがポッドキャストをやるっていうことで、ちょっとタイトルを忘れたんですけど、福山さんが、詩を読み上げるっていう、 海の波音をバックに詩を読み上げるっていうのがこう定期的に配信されるっていうのがあって、もうなくなっちゃってます。ヤフーポッドキャスト自体もうないですけど、でそこで、僕当時から福山さんが好きだったので、そのタイミングですかね、そのタイミングでポッドキャストっていうのの存在を知り、そこからヤフーポッドキャスト経由で素人さんのポッドキャストを聞くようになったんですよね。そこが僕の最初で、最初に聞き始めたのが、今大道芸人として活躍されているセイロンさんっていう、そんな有名な方ではないと思うんですけど、 セイロンさんっていう方が当時高校生で滋賀県で高校生やってた時に、レディオライフなのっていう高校生友達 4,5 人で、まあ毎ほぼ毎日配信ぐらいで1日、5分くらいの、配信でされてた、方なんですけれども、まあ、その1日5分、まあ、1回5分の素人のポッドキャストを聞いてて案外やっぱプロのその決まりきった形のラジオ番組っていうのがやっぱ面白くないなと思ってて素人さんのその汚い音質で洗練されてないトークの中になんかこう面白さがあるなっていうふうに思うことに加えてあこれ俺も環境整えばやれるんだっていうところを思ったのが中3なんですよね。そこからなんですよ俺もやれるんだっていうじゃあやってみよう周りもやってないしぐらいのところで、ずっと動き始めてはいたんです。ただまあマイクってなかなか買う勇気がなくてで自分の部屋にパソコンがあったわけでもないからなかなか収録っていうのも難しいだろうなっていうことで、いろんなことやったのここは、ね、ここからはあんまり話してない話なんだけどあのマイクも結構お値段張る印象だったんですよ。別にマイクぐらいお小遣いで買えたけど買わなかったんだよね。その代わりに、何をやったかっていうとマイクって作れねえのかなって思ってマイクを作ろうとしたのさ。で、まあ、でマイクの原理って何かっていうことを勉強したら、まあ、勉強とかちょっと調べたら、まあ、要はイヤホンとかと同じなんだと。要はイヤホンっていうのは音になる、そのデータが音になる振動で、でマイクはその逆なんだと。僕の声によるその振動がデータになっていくっていう、つまり、イヤホンはマイクにもなるんだっていうことが分かり、でまあ いろんなことやって、要はいろんなイヤホンを買いまくって、でそれをマイクのジャックの方に差し込んで、でどれが要はイヤホンでありマイクにもなるのかみたいな最終的な結論としては100均で売ってるあのおじいさん向けだと思うんだけど、あのなんかテレビの音をこう耳の近くで聞けますよみたいな、こう手元に置けるちょっと大きめのイヤホンというかこうスピーカーがあるんですよね。そのスピーカーをマイク代わりにすると結構いい音が出るぞっていうことが分かって、まあ結局僕がポッドキャストデビューするのは高校1年生ですけれども、その中3の間はずっと無料の Windows のね録音アプリを使って何が一番いい音で、音声がねこう入るスピーカーなんだろうっていう、どのスピーカーが一番いいマイクになるだろうかっていうことで、いろんなマイクを買い漁りました。あ、いろんなヘッドホンをですね、スピーカーを買い漁りましたね。でもトータルでそのお金でね安いマイク買えたよね。むしろその方がいい音で多分やれただろうなっていう気がしますけど、まあ今の時代だったらさ、まあパソコン自体に備え付けでいい、普通にね備え付けのマイクがついてたりだとかスマホあったりだとかしたけど、僕の時代なんてまあ友達同士のコミュニケーションは基本携帯のメールでしたけど、やっぱそれでも携帯持ってる子なんて、まあ僕の中学校時代なんて全校生徒200人ぐらいでしたけど、やっぱ携帯持ってるなんて100いなかったですから、まあ僕は持ってる方でしたけど、まあだからパソコンなんだよね、家にあるパソコンでチャットとかメッセンジャーとかで、まあいろいろやり取りをするっていうことが主流だったから、基本的にマイクとか持ってるヘッドセットも含めて持ってる人なんてほぼほぼいなかったですから、まあそういった意味ではまあ当時の時代をやっぱ感じますよね。2006年、まあやってる人はスカイプとかやってたんだろうけれどもね、まあ俺はやってなかったっていうだけかもしれませんけれども、はい、まあそれが普段あまり話してない僕とラジオとの、あとポッドキャストとの出会いとの入り口のあたりですね。ちょっとやっぱ足りねえな、ちょっと次回に続く。はい、以上お疲れ様でした。